おはようございます。今日の、聖書のお話は、先ほど57番のガリラヤの風変わる丘で2節で歌った歌詞の場所なんですけれども、私も子供の頃から大好きなお話の一つでもありました。力あるイエス様がこう風や湖さえもこう従わせる、そのようなこう力が示された、本当に私たちにとっては子供の頃にとってすごくこう魅力ある話だったんですね。男の子ってこうスーパーヒーローとかね、なんか強いものが好きなので、そういうのが感じたんじゃないかなと思うんです。しかも教会学校では、イエス様は私たちのお友達ですよと教えてくださっていたので、そんなすごい人が、自分の友達なんだと思うことがすごく嬉しかったんです。小学生の頃、私は体が小さくて、力もすごく弱かったですので、そうした力あるイエス様が私たち自分の友達なんだって思うことが本当に嬉しかったんですね。もちろん今でもそうだと思うんですけども、今日のその聖書の箇所を読みますと、実は私はいつも思い出すことがあるんです。私の家はですね、その教会の隣の道路、松本先生家、幼稚園の通りとも呼んでましたけども、そちらの道路をずっとまっすぐ、1.5 キロぐらい行ったほどのところにあったんです。今でもあるんですけども、ありました。日曜日ごとには自転車に乗って、この教会まで毎週通ってたんですね。小学校3年生4年生ぐらいだったでしょうか、朝寝坊して、家族はみんなもう先に教会に行ってしまって、私一人で自転車に乗って急いで教会に行くということがありました。急いで教会に自転車で行くわけですけれども、急いでる日に限って前から強い風が吹いてくるんですね。急いでる日に限ってこう風が吹いてくる。で、向こうからこっちに向かって教会に目指して風が向かってくるわけですけども、そうすると風が前から吹きつけてくるわけですね。しかも帰りになると、今度はこっちから向こうに向かって帰るので風が後ろから来るように思うんですけども、帰りも前から風が来るんです、だから頭に来るわけですね。行きは前から風が来るのに、帰りになっても前から風が来る。これ急げば急ぐほど風が前から来ることが分かりました。しばらく経って気づいたんですけども、自分が前に進んでいるから風が来るんだっていうことが分かりました。そのようにですね、実はその3年生、4年生ちょっとはっきり覚えてませんけども、小学生の中学年から高学年の時に、実は寝坊をして急いでいる時にすごい風に遭ったことがあるんです。その日は漕いでも漕いでも前に進むことができないほどの強い風が吹いていました。それで私はですね、心の中でこういうふうに叫んでしまったんです。神様、あなたのために教会に行くんですよ。今すぐこの風をやめてください。しかも私は急いでるんですよ。なんでこんな風を私に吹きつけるんですか。そんなことを心の中で叫んだことを今でも覚えています。今思うと実にこう素直な信仰だったと思います。しかも、急いでいるのは 100% 自分が悪いんですけども、その上神様のために教会に行くのにという、身勝手な信仰だったなというふうに今でも、思わされます。この話をなんか聞くと、私はそのことをふと思い出すことがあるんですね。今日の聖書にこう記されている弟子たちの行動も、この試練や困難なことにぶつかった時に起こしてしまった行動なんですけども、これは私たちにも当てはまるような気がするんですね。幼い頃の私のように、困難なことがあると、その目的を見失って誰かのせいにしてしまったり、また周りの環境のせいにしてしまったり、時には誰かに不満をぶつけてしまうものではないでしょうか。向こう岸に渡ろうとイエス様は突然弟子たちに呼びかけました。今日は4章の35節から読んでみていただきましたけれども、なんで突然向こう岸に渡ろうと言い出したのか、 ということなんですけども、少し前の4章の1節を読んでみます。4章の1節にはこのように書かれています。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた、というふうにあります。イエス様はですね、たくさんのことを、たくさんのことを教えられていた。それを聞きつけた群衆がイエス様のところにたくさん集まってきたわけです。そしてイエス様を、踏みつぶさんばかりに集まってきてしまった。ですからイエス様は人々を湖畔に残したまま船に乗って、船をステージにして神様のことを教えておられたわけです。そして今日の35節に入っていきますけれども、その日の夕方になってというふうに書かれています。つまりイエス様は一日中その船の上で多くの人々、群衆に対して神様のことを教えておられたわけです。そして夕方になった時に弟子たちに、向こう岸に渡ろうというふうに言われたわけです。ここで夕方とありますけれども、ユダヤの暦においては日暮れが新しい一日の始まりとされています。日が沈んだ時から新しい一日が始まるのです。新しい日、日が改まった。そこでイエス様はそれまでとは違って全く新しいことを始めようと弟子たちに言われたわけです。いつまでもイエス様のことを追い回す群衆から離れ、まだ福音が伝えられていない向こう岸へ渡っていこう、そしてそこで苦しむ人々を救おうというのがイエス様の提案だったのです。全く行ったことのない土地、新しい土地へ行こう、イエス様がそのように弟子たちに示されたわけです。居心地の良いこの場所ではなくて、新しい土地に向かって福音を述べ伝えるために出かけていく必要がそこにあったのです。そこで弟子たちは、よし任せとけと言わんばかりに船を漕ぎ始めます。やっと自分の出番が回ってきた、自分に役割が与えられた、そんな気持ちだったのではないでしょうか。弟子の多くはこのガリラヤ湖の漁師、元漁師たちでした。腕っぷしの強い漁師たちですから、船を漕ぐのはもう朝飯前、腕自慢力自慢の彼らはここぞとばかりにその船を漕いでいったに違いありません。湖の真ん中あたりに来た頃でしょうか、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであったと記されています。私は実はですね、本栖湖でカヌーというのをやったことがある、やっていた経験がありますけれども、船にとって風というのはものすごく敵なんですね。船は水の上で浮いています。自転車と違って、風が吹いたら後ろに行ってしまうということはあるんですね。船の場合はそこの水にこう固定されていませんから、風によって流されることがすごく多いんです。前から強い風が吹くと、どんなに一生懸命漕いでも後ろに進むということがあるわけです。船自体、また自分の体が風を受け止めて、前に漕いでいても後ろに進むほどということはよくあることなんです。しかも私が体験した本栖湖では、山に囲まれた湖でしたから、湖の真ん中に向かってこう山から風が吹いてくる、こっちからも吹くんですけど、このこっちからも風が吹くので、湖の真ん中に向かって風が吹いていくわけです。気がつくと、どの岸からも離されていく、どんどんどんどん離れていくということを経験したことがあります。おそらく今日この箇所に出てきた弟子たちにとっては、そうしたことは実はよく知っていたことではないのでしょうか。弟子たちの多くは漁師でした。地元の漁師、このガリラヤ湖で漁をしていた人たち、 そこのガリラヤ湖で船を漕いで漁をする仕事をしていた人たちですから、ガリラヤ湖のことは誰よりもよく知っていたはず。漁師は肌で自然を感じ、魚を取るという仕事をしているわけですから、気温の変化や風の流れというものは敏感だったはずです。実はこのガリラヤ湖というのはこのように突風の起こりやすい場所でもあるんです。ガリラヤ湖という湖は海水面よりも低い位置にある湖なんです。海抜マイナス213メートルというところにあります。海よりも低い湖です。視界に次いで世界で2番目に低い場所にある湖。その周囲は高い山に囲われています。穏やかに晴れた日に起こりやすいのでしょうか。温められた水面から上昇気流が発生し、その高い山に登っていきます。標高の高い山に上に登っていくと、気温が下がるわけですけれども、太陽が沈み始めるとその空気が冷やされて一気に下降気流と変わっていくわけです。冷やされてできた空気が山の斜面を駆け下り、湖の真ん中に向かって突風となることが、よくあったわけです。四方を山に囲まれた湖では実はそうした風が湖の真ん中に向かって吹くということはよくあることです。弟子たちは夕方になるとそのような風が吹くことをおそらくよく知っていた。突風は突然吹くものですけれども、ガリラヤ湖ではよくあることだったのではないでしょうか。夕方は特にやめた方が良い、危険だったわけです。しかしイエス様が向こう岸へ行こうとおっしゃられたので、弟子たちは勢いよく船を漕ぎ出した。向こう岸へ向かって漕ぎ出したわけです。すると突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどだった。弟子たちはそれぞれ自分のことで精一杯でした。必死に船を漕ぎ、必死に舵を切りました。船を転覆させないために波に向かって船の頭を向けなければ船は横からの波を受けて転覆してしまいます。必死になって船を漕いだに違いないんです。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。この船の友というのを調べてみますと、船の後ろ側という意味があるそうです。船の後ろ側のことです。進行方向に対して後ろです。弟子たちは必死に風や波と戦っていました。今にも投げ出されるか転覆するかという状況の中で、ふと後ろを気づくと、後ろを振り返るとそこにイエス様が眠っておられたわけです。イエス様が寝ている姿が目に入ったわけです。こんな状況の中で、眠っておられるイエス様の精神力ってすごいなって私は思いました。それに対して弟子たちはもうまさにパニック状態です。元漁師だったとは思えないほどの焦りようです。弟子たちは知っていたはずです。夕方の湖は突風が起こって危険だということ知っていたはずです。そして向こう岸に行こうというのはイエス様の御心であるということ、さらにこの風はイエス様のせいではないということも弟子たちは知っていたはずです。しかし人間というものは困難な状況や試練に出会うとつい本音が出てしまう、弱い部分が出てしまうのです。先生、私たちが溺れても構わないのですか。もう今にもこう転覆しそうな状況で必死に船を漕ぎ、なんとかこの状況から脱しようと、必死だったわけです。その時目に入ったのは友の方で眠っておられたイエス様の姿だったのです。弟子たちはイエス様に対する不満をぶつけてしまいました。何にもしてくれないじゃないか、 手伝ってもくれないじゃないか、そのようにイエス様に気持ちが向いてしまったわけですね。つい先ほどまでのよし俺に任せとけという態度は、どっかに行ってしまったのでしょうか。疲れておられるであろうイエス様に休んでいただこうという配慮はどこに行ってしまったのでしょうか。さらにそもそも夕方になって向こう岸に行こうと言い出したのはイエス様じゃないか。自分たちの主人でもあるイエス様に責任転嫁をしてしまったわけです。イエス様は立ち上がり船を叱り湖を沈めると弟子たちに向かってこう言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。私たちはどうでしょうか。私たちも神様に示されて新しいことを始めるということは実はよくあります。新しいことを始めていくと、困難はつきものですね。 100% うまくいく、すべてが順調にいくということはありえないということを私たちは知っています。ですから私たちは時々向こう岸に行くことを恐れたり、居心地の良いこちら側にとどまろうと考えてしまうことがあります。しかし神様は私たちに新しいことをするようにと示されます。居心地の良い場所から新しい場所へと導かれていくわけです。そしてそれは私たちのためでもあるわけです。そうした新しいところへ行くことによる試練を乗り越えて私たちを成長へと導いてくださっているのです。神様が導かれるその道には困難な試練がないということはありえないわけです。私たちはそのことを知っているはずです。キリスト教を信じたら、イエス様を信じたら、私たちの人生から苦難や苦しみ、そうした試練がなくなるというふうには思っていないです。そういったことはありえません。でも私たちはそれでもイエス様のことを信じたいと思っているんです。私たちの実際の生活ではどうでしょうか。私たちはお金や自分の能力を信頼しようとしてしまう弱いものでもあります。そうした困難な時にのために、そうした困難や試練を乗り越えられるようにとお金や能力を蓄える。お金や能力というものがそうした試練を乗り越えるものだと信じているのではないでしょうか。私たちはついそうした自分が持っているものや能力というものに頼ってしまう弱い存在なのです。私はこのメッセージの準備をしていてすごく、心が痛くなりました。小学生の時に神様にこの悪態をついたということを思い出したっていうものも、この心が痛くなった理由の一つだと思うんですけども、それだけではなくて今でも、そういうふうに感じてしまうことがあるというふうに気づかされたからです。私はその神様に従いたいと願って一歩を踏み出したんですけども、これが自分の役割だ、自分の得意なことだと思えるときは勢いよく飛び出していけるのですが、いざ困難なことや苦しいことが起こってくると神様に示されたということを忘れて、目的を見失って不安になってしまうんです。自分自身の能力のなさに恐れをなしたり、また神様に不満を言ってしまうことがあるんです。私たちはそのような弱い人間です。 パニックに陥っている弟子たちに対してイエス様はまだ信じないのかと語られています。私たちは自分の力だけを信じて前に進もうとしてしまうのです。順調にいっている時は神様を忘れ、神様の存在など必要がないかのように歩んでしまう。神様が導かれようとしておられるそのことを忘れ、船の友の方、つまり自分たちの後ろに追いやったまま、イエス様には口を出させないように、神様の言葉を聞かないようにして進んでしまうということがあるのではないでしょうか。そして困難や試練が起こってくると、そして前に進めなくなった時に、私たちは不安になり、周囲のせいにしてしまったり、誰かのせいにしてしまう。大切なこと、目的を見失って、神様に対して悪態をついてしまう。私たちがどうなってもよいのですかと神様に問いかけてしまうわけです。まだ信じないのかというイエス様のこの声、皆さんにはどういうふうに聞こえているでしょうか。まだ信じないのかという強い口調でしょうか、それともまだ信じないのかと優しく諭す口調でしょうか。イエス様は船の後ろで本当に眠っておられたのでしょうか。弟子たちが互いに励まし合い、この試練を乗り越えることを願っておられたのではないでしょうか。また私たちにはイエス様がついているから大丈夫だと、こう胸を張って波を乗り越えるようなことを期待して黙って見守っておられたのではないでしょうか。まだ信じないのかと厳しく、そして優しく私たちを諭してくださるのがイエス様です。イエス様は私たちのすぐそばに、そしてすぐ後ろにいて、イエス様の存在に気づくように、神様のことを聞こえるようにと見守ってくださっています。向こう岸へ行こう、それが神様が示された道でした。私を信じ、そして神を信じなさいとイエス様は私たちに繰り返し語りかけてくださいます。私たちはイエス様のことを後ろに置き去りにするのではなく、イエス様と共に歩んでいく。イエス様は今日もまだ信じないのかと語られています。そして私に従いなさいとイエス様は語りかけてくださるのです。私たちはイエス・キリストを信じて苦難の道へと歩み出していきましょう。お祈りをいたします。